ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。では今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は使徒の働き13章44節から最後52節までです。使徒の働き13章44節から52節まで、新改訳聖書のページ数は前に投影されております。それではお読みいたします。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。アーメン。今お読みしました御言葉を含む使徒の働きの13章および14章にはパウロの第1回伝道旅行の記事が書かれています。シリアのアンテオケの教会のメンバーが主を礼拝し断食をしていると聖霊がバルナバとパウロを聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われ、その教会のメンバーから安守の祈りを持って送り出された二人は船でキプロス島に渡り、さらに進んでピシデアのアンテオケという町で宣教を開始しました。そして安息日を迎え、ユダヤ人の街道に入った2人は街道管理者からおすすめの言葉を語ってくださいと促され、代表してパウロが立ってメッセージを語ったのです。その内容については13章の14節から43節に詳しく記されていますが、今日のテキストの出来事は、先ほどお読みした内容のことはそれから1週間後のことです。パウロとバルナバは人々から次の安息日にも同じことを話してくださいと人々からせがまれてそうしようとしたのですが、状況は1週間前とは全く異なっていたのです。では一体何が起こったのでしょうか。最初に妬みに燃えたユダヤ人たちについて見ていきたいと思います。44節にはこうあります。 次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。前の週にパウロが語ったメッセージのことを、噂で知って、自分も神の言葉を、その言葉を聞きたいと願った多くの人たちが街道へと一斉に押しかけてきたのです。ほとんど町中の人がとありますから、少なくても1000人以上はいたことでしょう。街道の中にはとても入りきれません。もう外にまで人があふれて、押し合いへし合い、もう大変な事態となったのです。45節。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。その群衆の多くは異邦人、つまりユダヤ人ではない人々でした。自分たちは神の言葉を真剣に聞くために、学ぶために、毎週欠かさずこの街道に集まっているとユダヤ人たちは自負していました。しかし集まってきた大勢の異邦人たちはそうではありません。普段は街道に来ていない者たちです。そんな彼らがパウロが語る神の言葶ににわかに関心を持ち、そのように真剣に真面目に神を求めている自分たちに何の敬意も払うことなく、自分たちの街道にずかずかと足を踏み入れてくる。ユダヤ人たちはまずそのことに我慢がならなかったのです。その上パウロは集まった人々に向かって、人々から頼まれた通り一週間前と同じことをこのように語っていました。13章38節39節。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。解放されると訳されているこの39節の言葉は、脚注にありますように直訳すれば義と認められるという意味です。つまりパウロがこの方と呼ぶイエス・キリストを信じる者はユダヤ人だけではなく、異邦人であっても全ての者が神から義と認められる、正しい者とみなされる、罪から救われるというのです。そのことはユダヤ人にとってとても受け入れがたいことでした。なぜなら自分たちユダヤ人こそ神に選ばれた特別の民であり、モーセの律法はその自分たちに与えられたものであり、神に義と認められるのは自分たちを置いて他にはいない。神の救いと祝福に預かるのは自分たちに与えられた特権であると信じていたからです。彼らはそのパウロの主張に真っ向から反対して、そんなことはありえない、ふざけるなと口汚く罵りました。46節。そこで パウロとバルナバははっきりとこう宣言した。その後に2人が語った言葉から、パウロが語った言葉からその宣言の内容を2つにまとめることができます。その第一は、神の言葉をあなた方、つまりユダヤ人たちが拒んだ、信じなかったということです。パウロは言いました。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。神の言葉とは、神が預言者を通して語られたメシアの到来についての約束であり、神の子としてその約束の通りに来られたメシア、イエス・キリストの言葉であり、言葉は神であったとヨハネが書いたキリストご自身のことです。その神の言葉、御子を信じる者は永遠の命を持つことができる。そしてそのために神が御子を世に遣わされた。それにもかかわらずユダヤ人たちはその主イエスを拒んで、十字架につけろと叫んで、神がせっかく備えてくださったその救いを受け取ろうとはしなかった。自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしてと、この46節、修法の表紙に2017訳で書いてありますが、まさにそのようなものに自分自身をしてしまったのです。そしてそれは神の愛を、また恵みを踏みにじるものであった。では次に、異邦人にもたらされた救いについて見ていきましょう。パウロとバルナバが宣言したもう一つのこと、それはそのようにユダヤ人たちが神の言葉を、キリストご自身を拒んだゆえに、自分たちは異邦人の方に向かう、異邦人たちにキリストにある救いを、永遠の命を述べ伝えるものとなるということでした。そしてそれは自分たちの思いによること、自分たちが考えた上での結論ではなく、主がそのように命じておられるからだと言って、預言者イザヤの言葉を引用したのです。イザヤ書49章6節にはこうあります。イザヤ書49章6節、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。パウロとバルナバはその御言葉を、イザヤの言葉を通し、祈りの中で自分たちのメシが、働きが異邦人たちに福音を伝えることだと主から明確に示されたのです。使徒の働き13章48節、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。パウロとバルナバの2人が そのようにユダヤ人たちに向かって大胆に語り、はっきりと宣言するのをその場にいた異邦人たちは皆聞いていました。そして神の救いがユダヤ人だけではなくて自分たち異邦人にも及んでいるということを知って、もう喜んで主の御言葉を賛美したのです。そして神のご計画の中で永遠の命に預かるようにと定められていた人たち、すなわちそのように神から促され、それを求めた人々に、人々は皆イエスを主と信じて告白し信仰に入ったのです。神の救いを受けたのです。49節、こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。それはユダヤ人が拒んだ神の言葉、キリストによる救いが異邦人に喜ばれ信仰を持って受け止められ、永遠の命に預かる者がその地方に続々と起こされていったということに他なりません。そしてそれはユダヤ人たちとまた異邦人たちとの間で大きな違い、もう強いコントラストを見せているのです。50節にもユダヤ人たちは他の人々を扇動してパウロとバルナバを迫害し、その地方から追い出したとあります。彼らは二人を通して語られる主の言葉を、救いをあくまでもとことん拒絶したのです。では次に、くすしい神のご計画ということについて共に考えていきましょう。ここまで妬みに燃えたユダヤ人たち、また救いに預かった異邦人たちについて見てきました。神様はそのようなユダヤ人たちをご自身が使わされた御子を信じない、その救いを受け取らない顔面な民として退け見捨ててしまわれたのでしょうか。救いを彼らから取り上げてしまったのでしょうか。パウロとバルナバが自分たちはこれからは異邦人の方へ行くと言って、その根拠として引用した先ほど見たイザヤ書の49章6節ですが、その6節の前の部分にはこのように書かれています。イザヤ書の49章5節、前の節です。イザヤ書49章5節、今主は仰せられる、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき私をご自分のしもべとして作られた、私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。続く6節の前半、主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。そしてその言葉に続いて、先ほどの私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとすると書かれてあるのです。 確かにこのピシデアのアンテオケでの出来事を通してパウロたちの福音宣教の方針は大きく転換することとなりました。福音を述べ伝える相手がそれまでのユダヤ人から異邦人へと変化していったのです。しかしだからといって神はユダヤ人から救いを取り上げてしまわれたわけではないのです。ユダヤ人に対して神が持っておられる賜物と証明は決して変わることがないのです。その意味では彼らは依然として神に選ばれた選民なのです。しかしながら彼らの間違った選民意識、すなわち自分たちこそが、自分たちだけが神の救いと祝福を受けるのにふさわしい、そのような民であり他の民族はそうではないという傲慢な心が彼らを救いから遠ざけてしまっていたのです。ローマ人への手紙の11章11節にはこのような言葉があります。ローマ人への手紙の11章11節にはこのような、このように書かれています。では尋ねましょう、彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。さらにその同じ11章の14節にはこうあります。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。先ほど見ましたように使徒の働き13章45節には多くの群衆異邦人たちが街道に集まってくるのを見てユダヤ人たちは妬みに燃えたとありました。異邦人の救いによって確かにユダヤ人たちに妬みが起こったのです。しかしパウロはその妬みによって同国人、つまり同胞であるユダヤ人を何とか幾人かでも救おうと願っているというのです。皆さん、そもそも妬みとは何でしょうか。妬みとは嫉妬であり、またやきもちです。私は長男として生まれましたが、長男であれ長女であれ、最初に生まれた者にとってしばらくの期間は親の愛情を独り占めすることができる至福の時です。おもちゃをいくつも買ってもらい、おいしい食べ物をたくさん食べさせてもらい、ディズニーランドにも何度でも連れて行ってもらえる、そのような特権が与えられているのです。しかしある時邪魔者が登場するのです。弟あるいは妹が生まれるとそれまでのようにはいかなくなるのです。畜生、こいつが来たせいで もらえるものがもらえなくなった、ああ憎たらしい、それが皆さん妬みです、やきもちです。まあ幼い子供がそのように考える、意識するということは実際にはないと思いますが、それが妬みの本質なのです。ユダヤ人たちは多くの異邦人たちがキリストの福音を信じ救われ、もう喜んでいる、それを目にしながらまさにそのような思いを抱いていたのです。しかし親の愛情が最初の子供から長男長女から取り去られて2番目の子供に、弟妹に移ってしまうわけではないように、それまでの一人分だったものが二人分に増えていくように、神様の愛と救いはユダヤ人から取り去られてしまったわけではないのです。異邦人に移ってしまったわけではないのです。神は最初からすべての人を愛し救おうとしておられるのです。ところで妬みには少なからずその妬む相手への怒りやまた憎しみの感情が伴っています。ではそのような感情がなくなったらどうなるのでしょう。それは妬みではなくて、少々語弊があるかもしれませんが、より健全な羨む思いに変わるのです。それを、純粋に自分も欲しい、それを得たいと思うのです。そして異邦人たちのように神様の愛と救いと祝福が実は自分たちにも与えられているんだということを知ったときに、それを感謝して素直に受け取るのです。神はまさにそのようにしてその逆を起こさせて、異邦人の救いを通してユダヤ人に妬みを引き起こし、そこから怒りや憎しみを取り除き、柔らかい心にして自分にもそれが欲しいという思いを起こさせようとしているのです。もとよりその愛と救いと祝福は最初からユダヤ人たちに与えられていたのです。しかしそれは決して彼らが独り占めするものではなかったのです。妬みによって、妬みを通して救いに導く、それは私たち人間の思いを超えた屈しい不思議な神様のご計画です。そしてそのことを思い巡らすときに、私たちが祝福されるのは、神様に祝福されるのは神の御心であるということを改めて覚えるのです。歴代史第一4章10節にヤベツの祈りと呼ばれる有名な御言葉があります。歴代史第一4章10節です。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。 御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。私たちが祝福されることは神の御心なのです。私を大いに祝福し、私の地境を広げさせてくださいと願ったヤベツに、主はいやいや、そんな祈りはすべきではないとは言われなかったのです。もしその祝福を独り占めにしようとするならば、それは自己中心であり、神の御心にかなってはいません。しかし、まず自分が祝福される、そして地境を広げ、神の国の祝福を広げ、周りの人々にその祝福を押し流していく、そのようなものとなるならば、それは神が私たちに対してまさになそうとしておられることなのです。もう一度言います。私たちが祝福されることは神の御心なのです。周りの人がもう妬むほどに、羨むほどに、私たちが神の祝福を受ける、そしてそれをその方々と分かち合うということが、くすしい神のご計画なのです。そして祝福されるということは、必ずしも物事が順風満帆に進むということではありません。たとえ逆境、試練、戦いの中に置かれたとしても、主から与えられる平安と希望を持って歩むことができる、そんな状況をも感謝して喜んで受け入れることができる、それが本当の意味での祝福であり、また私たちに与えられている救いなのです。使徒の働き13章47節からもう一度お読みします。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。私たちは神様に愛されています。神様は私たちに愛する御子を使わしてくださいました。それは御子を信じる者がユダヤ人も異邦人も日本人もこの私も一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。救われるためです。神の子供とされるためです。ユースキャンプで主が語られたように、私たちはまずその主の愛にどっぷりと使って、そこにとどまることが大切なのです。イエス様にあって愛されている、救われている、神の豊かな祝福を受けている、私たちはそのことをもっと覚えて喜ぶべきなのです。主を賛美すべきなのです。そしてその主の愛が、喜びが、祝福が私たちに絶えず注がれ続けていくときに、それらはもう私たちの内側に収まりきれずに、 外にあふれて周りに流れ出ていくのです。主は私たちをそのようなものとして満たし、祝福し、用いたいと心から願っておられるのです。今朝ともに主を見上げて、主あなたの愛でもっと私たちを満たしてください。救いの、救われた喜びで私たちをもっと満たしてください。与えてください。大いなる祝福で私を満たしてくださいと、そのようにもう幼子のような心で正直に素直に共に主に求めていきましょう。それでは、ワシプリードチームに一曲賛美を導いていただいて、主を求めていきたいと思います。主に祈っていきたいと思います。